じゃあ一言お祈りさせてください。イエス様、感謝です。本当に今日私たちが賛美の口を開くときにイエス様が喜んでくださってるっていうことが分かります。そのこと感謝します。私たちがイエス愛しますって歌うことができるのは、あなたが先に完全な愛で私たちを愛してくださっていたからです。本当に感謝します。今日この小さなものにどうぞ油注ぎ、血潮で清めてくださって、本当に主に栄光を返することができるように助けてください。ここにいるお一人お一人を祝福して、イエスキリストの尊い御名によってお祈りします。アメン、アメン、感謝します。じゃあ題を発表します。はい、今日は6月5日ペンテコステ礼拝で、タイトルは聖霊様によるリバイバルということで、初めてメッセージをさせていただきます。感謝します。じゃあ今日の流れ次行ってもらって、まあ、三つのことを主に話そうと思うんですが、まあ、まずはペンテコステなので、ペンテコステって何っていうことと、二つ目は、まあ、私のペンテコステっていうことで、証をメインで、二番メインで今日はさせていただきます。で、最後に、今日のタイトルの聖霊様によるリバイバルっていうことで話したいと思います。では、最初の一番、次。ペンテコステって何っていうことで、次ポチッと言ってください。ペンテコステっていうのは、まあ、ギリシャ語で、50っていう意味があります。で、まあ、50節とか50日っていう意味もあるそうです。で、何からスタートして、どこまでの50日かっていうと、まあ、旧約聖書で言うと、杉越の祭りから、50日数えて、で、シナイ山で、モーセがこう、律法を与えられたっていうところまでが50日なんですけど、杉越からこう、オメールを数えて、50日後に律法が与えられたぞっていうことで、ユダヤ人は、まあ、お祝いするそうです。そのペンテコステっていう意味があります。なので、まあ、奴隷から解放されたっていうことと、律法っていうのはユダヤ人のアイデンティティなので、神様によって、こう、まあ、神のことされたっていうことを喜ぶ祝いとして、50日数えるそうです。で、まあ、時を同じくしてというか、新約でこの、シーズンに何が起こったかというと、まあ、イエス様のこのイースターが過ぎ越しと大体同じ時期というか、なんですけど、そこから50日後、弟子たちにホニャララが与えられた日ですが、何だと思いますか、キヨさん。ピンポーン、聖霊様ですね。次、聖霊です。聖霊が与えられたっていうことで、まあ、クリスチャンは、こっちをお祝いすることが多いと思うんですが、ペンテコステというふうに、まあ、今日は言っています。で、まあ、この聖霊様が与えられたんですが、急に与えられたわけではなくて、次の御言葉。イエス様が十字架にかかられる前に、聖霊様は下るよっていう約束を何回かしてくれています。その時の御言葉が使徒1の8なので一緒に読みたいと思います。せーの。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。という、まあ、約束がありました。で、なので弟子たちは、待っていました。この50日の間。聖霊様が来たら力を受けるぞっていうことで、それまで待っといてねっていうイエス様の約束があったので、今日の使徒2章1節から13節は、その待っていて、やっと50日目の出来事、記事でございます。なのでみんなで一緒に読みたいと思うので、使徒2章の1節から13節、と開いていただけますでしょうか。ちょっと長かったのでパワーポイントに打ち込む時間がありませんでした。読みますので聖書を読んでください。使徒言行録2章1節から13節。50歳の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。 さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはメイメイが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいればユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかしあの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。というのが今日の箇所です。次のページ行ってもらって、1節から2節だけ一緒にもう一度読みたいと思います。せーの。50歳の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した、というまあ箇所です。で、他の国々の言葉っていうのをまあ異言とも言ったりしますが、いろいろな言葉で話し始めたっていうことがわかります。で、さっきも賛美したんですが、風が吹いてるとか、炎くだされっていうのは、去年のペンテコステを待ち望んでる時にこう与えられて、去年1年前ですね、作った賛美なんですけど、まあここから作っています。で、弟子たちこう、の50日待っていて、すると、まあ、突然、もう急に、何の前触れもなく、激しい、こう、風がビューンと吹いてきて、で、まあ、すごい音ですね。風が吹いてくるような音がこう、聞こえて、家中に響いたと。で、なんかこう、炎が、一人一人の頭の上に、ポン、ポン、ポンと現れて、一人一人の上に留まると、急にこの知らない言葉がまあ出始めたっていうのが、ご存知のペンテコステの出来事だと思います。で、まあその後は読まなかったんですけど、とにかくペンテコステというか50歳を祝うために、世界中のいろんなとこから、ユダヤ人たちがこうエルサレムに帰ってきていたんですね。それは立法が与えられたから、やっぱり自分たちの故郷であるエルサレムで祝わないといけないということで、こう帰ってきてたら、どこからか音が聞こえて、びっくり、なんで私たちのこの育ったこの故郷の言葉をいろんなこう人たちが話しているのか、しかもこの人たちみんなガリラヤの人じゃないかっていうことで、まあびっくり仰天サプライズっていうことが起こりました。で、結局まあわからないから、この人たちは結論付けたのは、酔ってるんだなと、お酒に酔ってるんだ昼間から、なんと記憶ない人たちだっていう感じで、まあ結論付けましたが、まあそういうことってありますよね。わからないことは酔ってるんだと結論付けたんですが、まあペテロはここから有名なペテロの説教が始まるんですけど、いや酔ってません、これ酔ってるわけじゃなくて、昔からの予言の成就なんですっていうのを、まあ、語り始めます。で、その予言っていうのは、さっきユッチがお祈りの時に祈ってくださったヨエルの予言ですね。終わりの日に私の霊が注がれるよっていう、これが今、今日なったんだよっていうことと、あなたたちが十字架につけたイエスこそメシアだったっていうのを、まあ、大胆にこう伝えました。すると、そのいろんな世界中から帰ってきていたユダヤ人が心がガガーンとこう震えて、マジか、あの十字架につけたイエス様が私たちがずっと待ってたメシアだったのかっていうことで、なんとこの日のうちに3000人が洗礼を受け、3000人が仲間に加わったと書いてます。で、これが初代教会エクレシアの始まりです。なのでイエス様が、まあ、約束してくれてた通り、 聖霊様待ってくださいね、聖霊様が来たらあなたたち力を受けますよっていう、この約束が、まあ、使徒2章で実際このリバイバルとして起こったっていう、まあ、記事になっています。はい、まあ、ここまでで一番のペンテコステって何っていうのをお話ししたんですが、まあ、阿部先生に1ヶ月前ぐらいにここのメッセージしてねとこうお願いされた時に、わかりましたって言って、私は結構調べ物大好き人間なので、楽しくペンテコステのこととか聖霊様のこととかこういっぱい調べて、先週の土曜日にこれでどうでしょうかって持って行ったんですけど、まあ二つのことを言われまして、一つは、あ、よくまとまってるね、教師みたいだねって言われたのと、もう一つは、でもこれじゃ他の人でも語れるからなっちゃんじゃなくてもいいんだよねと言われたんですよね。でガガーンと思って、まあ一週間前だったんですけど、じゃあペンテコステと私に何の関係があるのかっていうのを、まあ探っていった時に、次の二つ目、今日は私のペンテコステっていうことで証をしたいと思います。じゃじゃん。before and now ということで、まあ、before after にするのはちょっとまだ be continued って書いてるんですけど、まだまだ続いていってるので、after はおこがましいかなと思って、before と、まあ、now にしました。で、まあ、写真見ると、ごめん、まゆちゃん勝手に写真を使いましたが、許してください。まあ、一番端は小学校1年生で、はい、教会に来ている写真です。で、隣は中学校1年生になって、一匹バリバリサックスが、楽しんで頑張っている写真です。で、now。まあ、楽しそうですね。で、まあ、写真だけ見たら、まあ、明るく元気に成長したお姉さんだなっていう感じだと思うんですけど、まあ、この後ろにあるもの、before のところに、ヘビーと、そして下に仮面があると思うんですけど、まあ私は結構偽り、悪魔の偽りにググッと心をこう掴まれて、すごい縛られていたっていう、まあ思いがあって、そこから今、イエス様のこの十字架の愛ですね、愛が分かったっていうところが自分にとってのペンテコステかなと思ったので、まあその証をさせていただきます。じゃあ次のページ行ってもらって、before、まあ、どんな感じやったかっていうと、次押してもらって、もう出してほしいんですけど、自分クリスチャンホームで、まあ、ちっちゃい時からクリスチャンホームっていうかおばあちゃんと一緒に教会に来てたので、まあ、イエス様のことは知ってたんですが、まあ、今こそめちゃくちゃこう賛美してますけど、まあ、とにかく礼拝の時間が、早く終わってほしかって、ずっと幼稚園の時から。だから最初のお祈りの時にみんなはイエス様を歓迎してお祈りするんですけど、私はイエス様、今日の礼拝が早く終わりますようにってお祈りしてて、幼稚園の時からお腹が空いてるから。だからまあ、礼拝はそんなに好きじゃなかった。よりちゃんとかと礼拝の時間こっそり抜け出して、津田の丸中へ行ってスルメイカを買って、でこっそり教会の陰で食べて、ただ匂いでバレて怒られるっていうことを繰り返してたんです。しかもそのお金もあっくんとか直人くんとか直樹兄ちゃんからなんか10円20円こうもらってくすねて行くっていう悪事を働いてたんですけど、まあそんだけあんまり礼拝神様ってなんか遠いしわからない存在でした。けど、教会でちっちゃい時からずっとこう疑問に一つ思ってたことがあって、まあそれは、なんで教会の大人の人は泣くのかっていうことが疑問だって、なんか賛美してる時にすっごいその泣いてる人のもう近くまで行って凝視しながら、なんでこの人は泣いてるんやろっていうのをめっちゃ考えてたなっていうのをこのメッセージを考えながら思い出して、ね、なんかわからんけど、なんか学校の大人の人とか外の大人の人は泣かないけど、教会の人は泣くなと思って、なぜ泣いてるんだろう、悲しくて泣いとんか嬉しくて泣いとんかな、なんでやろうと思ってたんですけど、でもなんかそこに、なんか本当のものがあるっていうのが、まあ感じがしていて、まあ逆に言うと、その礼拝、この人ほんまに神様好きなんかなとか、小さいながら、まあいろんなこう、そのクリスチャンの先輩を見て自分は考えていました。で、ほんまに大人になって、自分がこういう風になるんだったら、私はこういう風にこう涙を流して礼拝する人になりたいなーって、なんかこうちっちゃいながらも思っていたのを思っています。 はい。で、まあ、そんな私の心の内なんですけど、なんか小さい時からずっとこう、心になんかこう満たされない思いとか不安みたいなのがあって、なんか人生毎日楽しいし、嬉しいこともあるし、別に困ってもないけど、なんかこの人生ずっとうっすらしんどい気がする、みたいなのを思ってて、なんかうっすらしんどい、ずっとうっすら苦しい、みたいな。なんでかわからんけど、これが一生続くんやったら嫌やなっていうのを、まあ、ずっと思ってました。イエス様のことはまあ知ってたんですけど、なんか夜になったらすっごい寂しくなったり、なんか理由もなくもう嫌やって叫びたくなったり、なぜかそういう、まあ幼稚園から小学校そういう思いで結構満ち溢れてました。はい。で、まあ心が満たされてないので、私は結構いろんなものにこう没頭するタイプなんですけど、まず没頭したのは、あの児童文学、あの赤毛なんとか、モンゴメリが書いた、いろんなこう、海外の、な小説とかドラマに、もう、のめり込んで、もうとにかくその世界で自分は生きるっていうのを、ずっとまあ、幼稚園小学校やっていて、まあ、それの世界にすごいこう、憧れがあったんです。なんか海外の、あの素敵な景色とか、いろいろこう、素敵な家族とか、あの自分の中で憧れがあって、まあ、そのことを考えてたら、まあなんかこの、不安とかがちょっと紛れるみたいな、まあ好きだったんですよね。でなんかあるデータがあるらしいんですけど、ある研究では小さい時にその海外ドラマとか海外映画を見すぎた人は大人になってからの幸福度が低いっていうデータがあって、なんでかって言ったら、その昔思い描いたものに一生到達できないっていうのをなんか知るらしくって、まあ自分も実際高校生の時アメリカに3週間だけ行ったんですけど、もうこの理想と現実の見事なギャップにガラガラと崩れ落ちた経験をしたんですけど、まあとにかくこういつもなんかこうどこかに行ったらなんか自分変われるかなとか、結婚したらすごい自分のこの不安がなくなってハッピーになれるかなとか、なんかあの場所に県外に行ったら自分のなんかこうキャラクターとか変わるかなとか、まあいつもこう外からのもので自分を満たそうと思っていたなと思います。はい。で、中学校に入ると、この、なんか頑張らないと認められないっていう思いにすっごい支配されて、めちゃくちゃ努力したんですよ。で、もうテスト勉強が趣味みたいになって、とにかくこうテスト勉強に打ち込んで学年1位を取ったんですね。で、一回学年1位を取ったら、次も学年1位を取らないといけないじゃないですか。2位だったら1位を目指せばいいけど、1位だったらずっと1位にならないといけないっていう、まあこれもすっごい自分の中では中学校の時しんどかって、なんかこう、友達も先生もまあ、ヒサちゃんはね、できるからねって言うけど、いや、私は血の滲むような努力をしとんやって思いながら、本当にこうしんどかったですね。なんかいつも守らないといけないものがあって。で、まあ、人にも認められたいというか、すっごい好かれたい思いがあって、まあ実際、私友達がすごい多かったんですよ。中学校の時、クリエイトから、こう中学校行ったんですけど、まあいろんな友達が私のことを、こう好いてくれる。で、先生も私のことを、なんかこう特別扱いしてくれる。とにかく、こう人が私のことをなんかこう特別にこう好いてくれるっていうことが、すごい安心するっていうのを、まあその時こう得たんですね。で、まあその時別で携帯小説っていうのが流行ってて、恋空とか、なんか恋愛もののこのブログみたいなのを書いて、それがこう、人気が出たら出版されるとか、映画になるとか、こう流行ってたんですけど、自分も、学校ではまあ頑張って、家帰ったら、パソコン開いて、この架空の彼氏を作って、架空のこうブログを、こう売って、で、こうアップするんですけど、それが、日本最大級のなんかブログ、なんかこう携帯小説、ページみたいなので、1位になって、で、閲覧者がすごい増えて、で、出版してくださいみたいなコメントが、もうこんな、初めて言いましたけど、いっぱい来て、で、まあ、とにかく、ネットの世界でも、なんかこう自分は、まあ、人からこう認められるっていうことを、なんだろう、まあ、自分の安心材料というか、にしてたんです。けど、やればやるほど不安というか、まあ、やればやるほど虚しいし、なんか神様のことを、まあ、 一品でも賛美してるから、ここに来たら賛美するんですけど、笑ってるし、でも心の中はなんかずっともう逃げたいなというか、もうほんまにこのなんか人生ずっと自分がこう主で生きていくのが辛いなとは思っていました。なのでだけどそれを悟られてはいけないから、この仮面をかぶり、まあ本当の自分はあんまり出さずに、あの教会の大人にお兄さんお姉さんにどうなんとこう心の内を聞かれたら、なぜかもう涙が溢れて、自分の気持ちはなんか言えないというか、すごい隠したい、もう言いたくないみたいなことが、まあ、自分のビフォーだったなと思います。で、まあ、そんな私だったんですが、まあ、いろいろ通りました。ジャニーズにハマり、あの平成ジャンプの山田くんにファンレターを送りまくる日々を通ったり恋愛ドラマにハマり、あの、まあ、ドラマのなんかいろいろ応募したり、なんかいろいろなものを通って、で高校生の時に彼氏ができました。もう彼氏こそ私を満たしてくれるでしょう、どう考えても。だって今まで架空のファンタジーにハマったり、あの少女漫画にハマったりしてたのに、やっとその実在する人が、しかも私のことを、まあ、完全に特別扱いしてくれるというところで、まあ、この前の恋愛講座でも話しましたけど、自分の心すごいこう満たされたり興奮したり刺激与えてもらったり、こう、まあ、嬉しいなんかっていう、まあ、気持ちになった。だから、まあ、彼氏ができてハッピーっていう感じだったんですけど、高校2年生の時にその彼氏から突然、まあ、振られまして、しかも好きな人ができたと振られまして、初めての大失恋で、もうその時はなんか今までも人生うっすら辛いなと思ってたけど、いよいよほんまに辛いやんと思ってもうなんかこう涙が出て涙出て、でもご飯は食べれるからなんか腹も立ってでもまあ失恋したっていうことで、自分の心にほんまに穴が開いた気がしたんです。だから失恋した人の気持ちわかります。俺かなんかわからんけど、はい。で、まあ、その時に初めてなんか自分がやってきたことってめっちゃ虚しいなって思って、でまあどうしようもないので、あのでも私は神様を知っていると、で他のまあよりちゃんとかさっちゃんとか、あのなんかイエス、だんだん今まで一緒に悪いことをしてきたはずなのに、だんだんとなんか礼拝しているイエス様に近づいている、で自分も外では合わせたいから、やし、まあ、みんなに賛美してたら、あの、喜んでもらえるし、神様喜んでくれてるっていうのもわかるからするけど、実際の心は、ほんまに神様に遠いし、みんなが満たされるっていう体験を、私はしてないと。私はずっと他のもので満たしてきたから、いらないと思ってた、正直。っていうのに気づいて。で、あ、これは、求めたらいいんやなっていうふうに思ったんです。で、まあ、失恋して泣いて泣いて、神様も人も私を満たしてくれない。絶対人だったら満たしてくれると思ったけど、多分結婚してもこれが満たされるわけではないんやなっていうのを思って、神様ってこう祈ってたんですね。で、まあ、高校2年生16歳の時に夜、一人でこう祈ってたら、まあ急にこう知らない言葉が出てきて、まあこのペンテコステの威厳ですけど、なんもう言いようもない、あの、安心感というか、喜びっていうか、こう、何喋ってるかわからないですけど、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤって言ってたら、なんかダラダラダラダラって出てきて、で、まあこれ知ってたんですよ。なんでかっていうと、おばあちゃんがいつも寝る前に、あの、ちょっと威厳で祈ってからこう寝るっていうのが、で、私も安心して寝るっていうのが、小さい時からの、あの、習慣だったので、あ、これはばあちゃんがずっと祈ってた威厳だなっていうのは分かったんですけど、それ嬉しかって、で、なんか今までこう感じたことがない、まあ平安、安心感、で、なんか喜びっていうのが、こう、いつも外からいろんな刺激を求めてたんですけど、本当にこう内側からこう、上がってきたっていう感覚を初めてしました。で、その経験を増した時に、その日から、何かはわからないんですけど、何かが自分の中でチェンジし始めました。で、何かっていうと、まあ、まず、まあ、賛美したいなと思って最初に。で、次の、あの、 ポチッと押してもらったら、ちっちゃいキーボードが出てくると思うんですけど、自分の部屋にちっちゃいキーボードがあって、で、なんかそこの前に座って、で、自分はその時、ドミソとソシレしか弾けんかったんですよ。G と C しか弾けなかったんですけど、G、G、G、G、C、C、C、C って弾きながら、まあ自分が今、わけわからんけど出てる威厳で、なんかちょっとメロディーつけて、こう歌ってみたんですね。そしたら、めっちゃ神様が、なんか、それをすっごい、嬉しいみたいなのを初めて感じて、それがめっちゃびっくりして、えみたいな。僕、嬉しいみたいな。これが、それびっくりしました。なんか、私が、その日から、ピアノの前に座るだけで、イエス様っていう一言言うだけで、もう向こう側からの、待ってましたみたいなのを、ダイレクトになんか感じて、それが自分にとっての、まあ、リバイバルだったというか、私のが座るだけで、私が、イエス様って呼ぶだけで、そんな喜んでくれる人がおるみたいな衝撃でした。で、なんかあるビジョンを見て、まあ、その日からこう毎朝30分はちょっとここに座って、威厳で祈ってみようと思ってそれを始めたんです。で、G、C しか弾けなかったのが G、C、D 混ぜて弾けるようになって、で、ちょっとずつその歌もなんか歌らしくなって、こう楽しくなってきたんですけど、あるビジョンを見て、こう、私が歌ってたら、イエス様が向こうから来て、で、椅子を持ってきてくれて、こういう椅子を。で、私がこう座って弾いてるピアノの前に座って、すごい真剣に聴いてくれるっていう映像をふわって見て、で、そっからもう病みつきというか、私のこの本当にこう賛美をこんなに最前列でというか、私のためだけに聞いてくれて、しかももうその顔が、どう考えても愛してるんですよね、自分のことを。どう見たって、ほんまにこう大切に思ってくれてて、で、なんかそこにずっといてもいいよっていう感じがしたんです。ここから離れないよって、ずっと一緒にいるよっていうのを、もう瞬間的に思って、その時にいろんなこの、神様遠い、わかんないとか、なんかわからんけど不安とか、満たされないとかいう思いが、なんかこう壁のようにあったとしたら、すごいガラガラガラガラガラってこう崩れ落ちていって、なぜかわからないけど、自分がすごい平安で満たされるっていうのをまあ体験しました。で、まあそれが、ポチッとしてもらったら、聖霊様の満たしだったのかなと思います。ちょっと御言葉を一緒に読みたいので次のスライドお願いします。ヨハネ7の37から38の御言葉なんですが、一緒に読みましょう。せーの。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自身を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。ヨハネ7の37から38。まあ本当にこの通りだと思ったんです。乾いてないことはなかったけど、乾いてるってことを認めたくなかったり、他のもので、とにかく外から、とにかく私は人から欲しかったんですけど、でも満たされない。だから乾いてました、イエス様、あなたに上乾いてます、あなたじゃないと私の心満たせませんって、まあ祈った時に本当にイエス様が、まあ私の家に来てくださって、しかもこの水のように川のように流れる聖霊様を与えてくださったことを本当に感謝します。で、まあちょっと次のスライド行ってもらって、まあこれで万事解決解決かと思いきやですね、いい時はいいんですけど、それが持続するわけではなくて、その時は満たされたんですけど、なんかちょっと嫌なことあったり、失敗したら、ああもうダメ、みたいな、なんかすぐ前の自分に戻ってしまうっていうことが、まあ自分の、高校2年生からもスタートして、まあ、アップダウンが ありました。なので賛美も変わったと思うんです。絶対に高校2年生から自分聖霊様を受けてからは、けどやっぱりこうなんかあったらちょっと逃げたいなみたいな、自分のいつも悪い癖があるんですけど、まあ暴露しますが、あの天国の世界があって、これが一番いいと知ってるイエス様しか私を満たすことができない素晴らしい世界で、現実ちょっと苦しい、楽しいこともあるけど、でいつもはこっちに満たしを求めてたんですけど、ここでは満たされないと分かったから、イエス様に行けばいいんだっていうのは分かるけど、でもなんかやちょっと逃げたいな、ちょっと現実逃避したい、なんかダラダラ YouTube 見たい、何も考えたくないみたいな、自分のなんかこう悪いルーティーンがあって、すごいそこにずっとハマり始めるんですよ。そっからなんかこう礼拝したらまたすぐ向けるんですけど、なんかこう戻ってくる場所がある。でその時解放の学びをときみちゃんと一緒にしとって、大学入る前に、でときちゃんに言われた一言がちょ心に残ってるんですけど、まあ、ときちゃんに、なっちゃんはまだ天のお父さんに遠慮があるよねって笑顔で言われて、そうかなと思ったんです。で、あ、そうかもと思って、確かに自分が賛美している、祈ってる、なんかこう清いかもみたいな時はお父さんっていけるし愛を感じるけど、なんか自分があちょっと良くないかもとか失敗しちゃったかもっていう時に、自分がこう丸裸で天のお父さんにそれでも愛されてるって私はいけないなっていうのを思ったんです。でそのことをこう思い巡らしてる時に、あの一つのまた大きな自分の偽りを、私は清くないっていうのを握っているっていうのを気づきました。でこれはあの小学校の時なんですけど、まあこの清くないってこう思い始めたエピソードがあって、それが、まあ、小学校の時って、まあ、いろんな人がいますけど、こう、まあ、友達、ある友達で、そのなんかこう、性的な、この漫画、あの、絶対に小学生にはふさわしくないような、あの、漫画を、こう、見せてくれた友達がいるんですよね。で、え、何これみたいな。自分も、あの、興奮して、で、何これすごい興味持って、あの、家に帰ってもそのことをすごい頭の中で思い巡らしてしまったっていう、まあそれオープンドアなんですけど、なんかその中で自分の中でこう性的なものに対してのなんかこう興味とかがこう開いてきた、小学生なのに。でも自分はクリスチャンやから、これ良くないって分かっているから隠しますよね。とにかくそこって一番隠したいので、でもそれを見たことは絶対言わんとこうとかバレんようにしよう。で、これを考えてしまう自分も良くないし、恥ずかしいからもう人には絶対言えないと思って、まあそれずっと持ってたんです。んで、こう中学生とか高校生になると、ますますこうリアルになってくるじゃないですか、いろんな情報とかが。そしたらどんどん神様が作った性より、本当にこの世のその性的なものの方が、あの、こうリアルで、で、自分にとってはその、まあ、汚れているんだけど、そこにすごいこうフォーカスしてしまう自分。で、あの、夢とかにも出てきたりしてたので、それを見た時にやっぱり自分めっちゃ賛美してたりするけど、やっぱ清くないんやなっていうのをずっとなんかこう握ってたんです。なのでここで礼拝しても終わったら、でも悪魔の声が聞こえて、でも良くない部分もあるよねみたいな感じで、それを握ってました。それを初めて、まあ、ゆかり先生に、あの、メンターだったので、ゆっちに、いや、実は、私、こうなんですっていうのを言ったんです、その、学びの後に。そしたら、あ、じゃあ、イエス様のはどう思ってるか聞いてみようかって言って、一緒に祈ってくださって、その時に、もう、はっきり、イエス様が言ってくれたのが、それは、あなたとは関係がないって言ってくれたんですよ。で、あなたは清いって言ってくれて、もう大ショック。これまでの人生で、清くない。私は清くないから清められないといけない。なんか頑張らないといけない。なんかこんなこと思っちゃ恥ずかしいのに思ってしまうっていう、もう隠されたい。もう人からもう見られたくない。隠しとかないかんっていう部分があったのに、一番清い人に、それあなたと関係ないから、 私の十字架によってあなたは清いって言われた時に、なんかもう全部こう解放された感じで、すっごい肩の荷が降りたのを覚えてます。でそこからなんかそういうもう支配みたいなのがなくなって、なんだろう、もう見たくないのにこう気になるとかそういうのがなくなったのがすごい感謝です。でそれをこう思い巡らせた時に、自分はその小学校の時にそういう漫画を見たから清くないって思い始めたのではなくって、私がもう生まれるその出生の瞬間からなんかコネクションしてるっていうのを神様に教えてもらいました。っていうのは、私の母は16歳の時に高校2年生で私をお腹に身ごもってるんですよ。でそれも結構ショッキングだったと思うし、まあ高校2年生の女の子からしたら多分まず一番にやってしまったで、まあ、恥ずかしいと思ったと思うし、隠したいと思ったと思うし、まあどうしようかなって、まあ最初に喜びが来たとはちょっと思えない状況で、やっぱりへその緒でこうつながれてる赤ちゃんっていうのはやっぱりいろんなものを感じ取ってると思うんですが、もう私もこうおぎゃーと生まれた瞬間からなんかこの世界しんどいって思いながら、なんかこう敵の偽りを握って出てきたかもしれないなっていうのと、自分のアイデンティティの中に偽りのアイデンティティって書いてますけれども、愛されてここにいるというよりは、なんか自分が恥ずかしい、なんか自分が良くない、自分はなんかを隠しとかないかんっていうアイデンティティだから、頑張って好かれないといけないとか、頑張って愛されないといけない、何かで満たさないと不安っていうのが自分の、まあ、ずっと敵にこう握りしめられてた偽りなのかなっていうのをその時発見したんです。でそこからもう敵のこの策略というかガラガラ落ちて、でもさみたいな、真理は違うよねっていうのを聖霊様が教えてくれだして、いやあなたほんまに愛されてないんですかって聞かれた時に、いや私はおばあちゃんにも大切に育てられ、父や母も一緒には住んでなかったものも本当に大事にしてくれて、何より教会の人にこんだけ愛されて、今日もこうやってメッセージしてる、愛以外何者でもないでしょあなたの人生っていうのを聖霊様がこうどんどん教えてくれるようになって、そっからここのアイデンティティに戻ってくることが本当に少なくなったのが自分のペンテコステだなと思っています。はい、じゃあ次の御言葉を一緒に読みたいです。せーの。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアバ父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。アメン。本当に私たちも奴隷の霊を受けたのじゃない、神様の子供とされる霊を受けて、 I am a child of God、 神の子供だと言えることを感謝します。はい、じゃあ次のスライド行ってもらって、まあ、ということでアフターというよりまだまだ改善の余地はあります、 Now なのですが、押してもらって、聖霊様体験したら自分がどんな変化があったかなっていうまとめですが、まあとにかく愛が初めに分かったということが感謝で、だからなんかとにかく嬉しいというか、イエス様が私の賛美するだけで、イエス様って呼んでるだけで喜んでくれるっていうのが、まあ、感謝だなっていうのがあるので、だからこそもっと知りたいなとか近づきたいなとか、そういう思いに変えられていったなって、変えられ続けてるなっていうことを思いました。まあ愛に応えたいなと思って今も本当に喜んで賛美できています。はい、じゃあ次行ってください。最後のトピック3番目の聖霊様によるリバイバル。まあ今私の内側の話をしましたが、次行ってください。聖霊様ってこんなお方だよっていうのを交わり始めて分かったことを紹介します。まず聖書に書いてるんですけど、まあ助け主と書いてるので私たちの内側にいて助けてくれます。何を助けてくれるかっていうと、神様の御心を行うことを助けてくれる。 で、いろんなことあるんですけど、でもこう一人一人神様から今日してほしいことがあると思うんですよね。一人一人の人生にしないといけないことがあると思うんですけど、その御心を行うのを助けてくれる方かなと思います。で、もう一個、教師。これはイエス様が十字架にかかられる前に言ったことで、ちょっとサプライズなことがあって、弟子たちに、あなたたち、私といるよりも、私はいろんなこと、肉の体できたから教えれんかったけど、私が去っていった方が、あなた方にメリットがありますよ、っていう御言葉で言ってるんです。で、それは、聖霊様があなた方のうちに来るから、そして、すべてのことを教えて、思い起こさせてくれるから、だから、あなたたちにとってそっちの方がハッピーですよ、っていうのを、語っています。で、同じ聖霊様が私たちのうちにもいるので、いろんなことを教えてくれる。だから、イエス様と歩んだ弟子たちいいなーって思うんですよね。直接話せたらもっといいのにってずっと思ってたんですけど、イエス様的には、いやいや、それよりも全部のことを教えてくれる聖霊様が、もうあなたたちのうちにいるってことは、使徒言行録の本当に弟子たち、と同じ例を受けてるんだよっていうことで励まされます。はい。で、次、弁護者。あなたたちのために弁護してくださると書いてるんですけど、弁護者って絶対に諦めないですよね。私今小学校で働いてて、ほんまにもう弁護せざるを得ない子供のクラスで、もうとにかく何回も同じことするんですよ。で、他のクラスに行っては、ごめんなさい。すいません。でも、この子は、こういういいところもあるんです。とか言って、まあ、弁護することが増えたなと思うんですけど、弁護者っていうのはほんまにこう、勝つまで諦めない。私たちが勝利するまで諦めない。自分が、ああ、もうダメや。こんな罪を犯してしまった。自分は清くないって思ったとしても、聖霊様、まあ、うちにおられる聖霊様は、絶対諦めない。それを。聖霊様は、ドポジティブなんですよね。絶対。だから、もし自分のうちにネガティブな思いが一つでもあるんだったら、それは、聖霊様の思いじゃない。聖霊様はいつも、ありえんぐらいポジティブなんですよ。なぜかというと、もう、勝利者。を見ておられるから、いつも勝利、イエス様の血潮で勝利してるっていうところから始めてるので、すべての訴訟に対して、もう勝訴しかないんですよね、聖霊様って。はい、もう敗北がないんですよ。なので、大丈夫です。全部の本当に自分のネガティブな思いに対して、聖霊様の声を聞いていったら、絶対自分のうちに本当に勝利があるっていうのを、まあこれ学びながら自分も思いました。だからもうできんって思うことってあるし、もう働いてても賛美嬉しそうにしてますけど、ほんまに一週間もう無理って思うこととか、まあ、ありますよね。ありますけど、でも聖霊様はなっちゃんもう無理やねとは一回も言ったことなくて、なっちゃんできるよっていつもイエス様と一緒だったら何回でもできるよって、今日失敗したけど学べたよってすごい励ましてくれる人なんですよね。だからその声を本当に聞いていきましょう。そしたら自分の人生が本当に勝利していくと思います。はい。そして、何より、まあ、交わりを求めておられる方、出ましたが、まあ、力ある方でもあります。なので私は威厳で結構ドライブしながらとか、まあ、学校でも、どうしても、こいつどうしてやろうかみたいな怒りが湧いてどうしようもないけど、でも自分は怒ったらいかん、助けてっていう時に、マスクの下でよく、なんとかかんとかって言って、こう威厳で祈ってちょっとこう、クールダウンすることがあるんですけど、クールダウンしてたら、もう静かな聖霊様の、なっちゃんっていう声が聞こえて、アメンと思ってこう、クールダウンできることがあるんですけど、まあ、威厳って、この回収の場で、知らない言葉でうわーって話すためにのものではないってパウロも書いてて、威厳は自分のこの徳を高めるものだよって書いてるんですけど、まあ、ぜひニコリンと今日書いて読んでいただきたいんですが、その、徳を高めるっていうのは、別の言葉で充電するとか回復するとか美しく飾られるとか立て上げるっていう意味が、まあ、ヘブル語ではあります。なので威厳話すときに誰かのためじゃなくて、本当に自分のうちにおられる聖霊様にこう自分の口を明け渡すっていうのは人間的には ちょっと嫌なんですよね。自分の理性に反してる、わからない言葉言ってるから。でもそれを明け渡すときに、聖霊様が自分のまあ霊をこう修復してくれて、立て上げてくれるっていうのをまあ今体験してます。なので感謝です。はい。最後。力ある方です。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、力を受けるって書いてるその力は、デュミナスの力、まあ、デュミナスって言うんですけど、まあ、ダイナマイトの語源です。で、ダイナマイトと聞いたら、あの方を思い浮かぶじゃないですか。力強いですよね。なんかいつも元気ですよね。聖霊様ってこう、内側でジェントルマンで、絶対私たちをコントロールしようとはなさらないんですけど、じゃあ弱々しい方かといえば、決してそうではなくて、聖霊様の力下るとき、ダイナマイト、もうタクちゃん以上の力、本当に聖霊様にあります。はい。なので、この御言葉通りです。さっきも読みましたが、デュミナスの力が、を受けます。このデュミナスの力を受けたとき、エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、地の果てに至るまで、イエス様の証人となる、ということです。なので、聖霊様が来てくれる理由は、イエス様生きてるんだよって証しするための力。っていうことですね。なので今私もこうやって、自分の証をしたけど、これはイエス様生きてるっていう証ができてるのは、ほんまに聖霊様の力だと思うので、感謝します。はい。では、最後にこの御言葉を一緒に読みたいと思います。自分の内側からのリバイバルだけじゃなくて、主の霊が私の上におられるときに、こういうことが起こるっていうのを一緒に読みましょう。主の霊が3、はい。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。アーメン。貧しい人に、コール&レスポンス急に、囚われている人に、イエーイ、見えない人に視力の圧迫されている人を、それがもう怒ってますよね。私たちの人生でどう考えても怒ってますよね。心貧しかった、本当にこのもうでもう経済的には豊かかもしれないこの国は、でも心が貧しい、霊的に貧しい、何か満たされない私たちにまず福音が来た。そして囚われてるもうこの悪魔にもうこう逃げられたこの偽りからの解放、そしてこの見えないイエス様わかんないっていうところからのこの回復、関係の回復、私本当に人間関係も愛めっちゃ感じるようになったんですよ。それからそれ回復で、圧迫されてる人を自由にするっていうこの主の霊があること感謝します。だから自分の内から起こってくるリバイバルから、本当に聖霊様によって他の人々にこの良い知らせ告げられるから感謝です。あ、消えたけど、まとめます。まとめまとめまとめ3つ読みます。あ、もういいですよ、最後なんで、最後のページなんで、まとめ3つ、 1,2,3 書いたんですけど、1個目はまず、ありがとう。私たちが、聖霊様を受けたんですけど、この聖霊様は、神の子供とされる御霊を受けました。アーメンですか？アーメン。奴隷ではありません。二つ目。ありがとうございます。二つ目は、御霊の交わりが回復したら、自分の内側がリバイバルするっていうこと。そして、三つ目は、ユミナス、聖霊様の力がじゃあ下るときに、宣教へのリバイバルが起こされるということです。イエス様の復活の証人となるために、私たちは油注がれているということです。イエス様に感謝します。はい。じゃあ、ピアノ入ってもらってお祈りしたいと思います。どうぞ心合わせてください。イエス様、感謝します。本当に今日話したことは、あなたが私にしてくださったすべての良いことです。それがイエス様、あなたが生きてるっていう証です。イエス様、感謝します。本当に暗闇から光に変えてくださった方、貧しかったところに福音を与え、 囚われてる人を解放して、囚人に釈放を告げ、圧迫されてる人を自由にして、目の見えない人を回復させ、主の恵みの年を告げ知らせてくださる方に全ての栄光を感謝します。イエス様、どうぞ私たちのうちに聖霊様注いでくださって、主の御霊によって歩む新しい人生を与えてください。私たちのこの固くなな肉の心ではなくて、あなたが与える新しさはイエス様を愛する霊だよと聖書に書いてある通り、本当にその内側から変えられるあなたの霊で満たしてください。それを今期待します。しばらく本当に祈りの時間を持ちたいと思います。自分のうちでもし聖霊様以外のもので私のように満たそうと思っていた、また聖霊様を悲しませてしまっていることがあるなら、まずそのことを悔い改めて祈っていきましょう。聖霊様ともにいたいと願ってくださっています。聖霊様感謝します。今あなた歓迎します。一人一人の心に来てください。それぞれの口で今祈っています。それぞれの心におられる聖霊様を歓迎します。主、あなたの御霊を悲しませてしまっていたことを許してください。主、あなたの霊で私たちを本当に聖霊様今歓迎します。イエス様を無視して歩んでいたことを許してください。イエス様より他のものが大事だと思っていたことを許してください。作られたものが作り主なる方を本当に蔑んで無視して歩んでいたことを許してください。今聖霊様歓迎します。では今一人一人の心に聖霊様あなたを歓迎します。私のうちに本当に豊かに働いてくださいと求めて期待して祈っていきましょう。聖霊様あなたを期待します。聖霊様あなたを歓迎します。私たちの内側と、そしてそれが外側を変える聖霊様あなたに期待します。私たちは奴隷ではなく神の子としてくださる御霊を受けたから、主を感謝します。ハレルヤ、シャララララベ、シャララララベ、シャララ。では立ち上がって共にイエス愛します、賛美していきましょう。イエス愛します。
慕う想い見そばに見そばに引き寄せて主よ慕い求めイエス様あなたを愛します溢れる溢れるあなたを慕う想い見そばに引き寄せて主よ慕い求めます
見そばに見そばに引き寄せて主よ求めます。神が私に与えてくださったのは臆病の霊ではなくて力と愛と慎みの霊です。私たちは奴隷ではなくて孤児の霊ではなくてもう間違えてできてしまった子供ではなくて本当に神に愛されて神の使命があってやるべきことがあって愛されてる子供の霊を受けたのです。イエス様感謝します。今本当に一人一人の心に聖霊様どうぞ豊かに働いてください。何かもうこの部分では自分はもう失敗してしまったとか諦めてしまったっていうことこの部分で自分は傷ついて立てないっていうところも聖霊様は大丈夫と励ましています。聖霊様はできるよって励ましています。神にあって全てのことできるんだよって。イエス様あなたと一緒に歩むんだったら人生全部勝利なんです。あなたの愛にとどまるならば全てのことを勝利で満たされます。感謝します。イエス様の愛感謝します。イエス様感謝します。アメン。ハレルヤ。では聖霊様感謝して聖霊様にこれからも期待して拍手を持って終わります。感謝します。